ラジオセミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。お相手は新野美久です。先週に引き続き経済学部教授の鶴田義人先生にお話を伺います。そして今回は2026年1回目の放送となります、皆さんも健やかなお正月を迎えられていることかと思います。先生、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
今週もよろしくお願いいたします。鶴田先生は社会保障を専門にされています。先週は社会保障を楽しく学ぶというテーマでお届けしました。今週は鶴田先生の2回目、使いやすい社会保障と先生の研究について伺ってまいります。さあ、先生は高崎経済大学に赴任されて2年余りということでしたが、高崎に赴任するまでは10年以上愛知にいらっしゃったということなんですね。
はい、高崎経済大学に来る前は愛知県の福祉系の大学でずっと教えてました。まあ、いわゆる福祉の専門職ですね、社会福祉の専門職とか、あと介護の専門職とか、そういった専門家を育てる大学で、その社会保障制度を教えていたという形で、今とはだいぶ環境が違う中で、教鞭を取っていたという経歴があります。
実は祖父祖母ともに介護経験がありまして、社会保障というものに一番身近に触れた経験だったかなと思うんですが、でも実は知らないことってたくさんあるんだなって、その時にすごく痛感したんですよね。
そうですね。なかなか制度があってもそれを知らないとか、情報が届かないということでうまく使えない状況にある人って実は結構多いんですね。
私はその時に、なんて不親切なんだろうって、なんで教えてくれないんだろう、なんて思ってしまったんですけれども、それには何か訳があったりするんですか？
日本ではその申請主義といったりして、社会保障は申請をして、自分で契約をしてということが仕組みとしては多いんですが、なので私の今今日は研究の内容についてお話をさせていただくんですけれども、まさにその僕も福祉系の大学にいる中で今おっしゃっていただいたように、制度が本当は使えるんだけども使えない人、例えば高齢者の人が介護単身で暮らしているんだけど介護保険を使い方知らないからサービスを利用できないとか、障害者の方が本当は年金もらえるんだけど障害年金受給していないとか、シングルマザーの方がお忙しくて手当の受給まで手が回らないとか、最近では外国人の方ですね、外国人の方が受け取れるはずの社会保障制度を利用できてないとか、そういった形で社会福祉の学部にいるとやっぱり現場の方とか当事者の方と関わる機会も多かったので、そこで社会保障があっても使えない人が多いんじゃないかということに気づいて、今それに関する研究をしているということです。
鶴田先生の第2回目は使いやすい社会保障と先生の研究ということでお話を伺います。誰もが使いやすい社会保障を目指してというテーマでの研究です。
はい、そうですね、先ほど言ったようにいわゆる現場の方とか社会福祉の学部にいるとやっぱりそういった方と関わることも多いので、実体験としてそういった社会保障との距離ができてしまっている人たちというのを目の当たりにしましたので、そういった人たちを社会保障に結びつけるというような研究テーマですかね。通常は社会保障の研究というと年金をどうしていくかとか、医療保険を良くしていく、そういう研究が多いんですけれども、そうではなくて、僕はその良くなっていく社会保障をつなげていく、人につなげていくためにはどうしたらいいかという研究を最近はしています。具体的に今進めているのが、僕が注目しているのはデジタル化ですね。社会保障を、デジタルで人につなげて、デジタルという、ツールを使って人につなげていこうということを考えて研究を進めています。
はい、すごく便利に聞こえますし、迅速化も図れるんじゃないかな、なんていうふうに思うんですけれども、
実際に例えば日本で調査なんかもしたんですけれども、例えばその今よくあるのが市のホームページでチャットボットで24時間質問を受け付けて回答してくれると、あれもある種デジタル化での情報提供の迅速化ということですし、あと最近は市によっては例えば出産されたお母さんに自動的に、子どもさんの誕生日だとか年齢に応じて LINE を通じて情報が、こういう制度が使えますよとか、予防注射が打てますよっていうのが LINE に届くシステムがあったりだとか、自治体はかなり今いろいろそれぞれ取り組みをしているので、そういったことが分かってきてます。だから最近の面白い取り組みとしては、いわゆる引きこもり等でなかなかその社会参加ができない方が、 メタバースでアバターを通じて、就労支援に参加するだとか、まさにデジタルを通じて社会保障制度の就労支援に結びついていくというような、チャレンジングな取り組みでしたけれども、うん、そういったことも行われているとか、あとはその AI の活用もだいぶ進んできてまして、 AI を使ってその虐待リスクを AI が把握して、その資源をなるべく優先的に分配していくだとか、そういったことも結構行われて始めてまして、まさに今日本は社会保障を使って、特にデジタルを使って社会保障を利用しやすくする、結びついていく環境が徐々に整いつつあるといったところだと思います。
へえ、私が本当に大変だった育児世代っていうのは、はいはい、本当に少し前の、うん、1、2年前の話ではあるんですけれども、そこからもまたぐっと、はい、ギアを上げて変化してるんですね。そうですね、
はい、国も力を入れてるので、はいはい、かなり急スピードで進んでると思います。
すごい、困った人が少なくなる、そして誰も取りこぼさないような制度に生まれ変わっていくんだなっていうのが、はいはいはい、なんかすごく嬉しいことだなって感じました、
は
い、
まさにそのためにデジタル化が使われてると。ただ一方で自治体によってやはりその差が出てきているのも現状ですので、その辺をどういうふうに考えていくかっていうのは今後の課題になるかなと思います。
先生が誰もが使いやすい社会保障を目指して今研究を深めている中で、
はい、
これいいなって思ったりとか、何かこれ参考になったらいいんじゃないかなっていうのは何かありましたか？
はいはい、日本の現状も加えて、私はイギリスの海外の研究をしてまして、というのはやはりデジタル化は海外が先を行ってますので、そこから見習うことも多いだろうということで、特に今イギリスにユニバーサルクレジットという、もう社会保障の中では非常に面白い、世界でも稀な取り組みをイギリスはしていまして、それに関する、研究を今しています。
はい、私も初めて聞きました、ユニバーサルクレジット、はい、これはどういったものなんですか？はい、
この前の自民党総裁選ですかね、ある候補者の方が日本でもユニバーサルクレジットということで、初めてそういったことがかなり言葉として使われ出したということで、それだけイギリスのユニバーサルクレジットの、なんていうかその存在感がかなり有名になってきたということかと思いますけれども、はい、このユニバーサルクレジットの面白いところは、とにかくやっぱりデジタルに特化しているというところになります、うん、いわゆる日本の生活保護をもう少しその低所得者の方まで広げたと、日本の場合は貧困に陥った方だけじゃなくて、もう少し所得の高い方も含めて、生活を支援していこうという、お金の制度なんですけれども、これの非常に面白いところは、受給をしたいですという申請から金額いくらもらえますよとか、それから給付まで、口座への振り込みまで全部デジタルなんですね。つまりスマホ1個である種生活保護がもらえるというような制度になっています。日本の場合は書面で申請して家族親族への調査が入って、家があると受け取れないとか、そういった誤解なんかも含めてあって、やっぱりどうしても生活保護とかの受給のハードルが高いんですけれども、そこもデジタル一本で、もうお金がない人は基準の額を国が決めて、足りない分はもう毎月のお給料を国が把握してますので、申請すれば足りない分を自動的に振り込んでくれる、逆に足りるようになったら自動的に打ち切られると、また足りなくなったらまた振り込まれるというような、まさにそのデジタルを通じた生活の安定機能というのがユニバーサルクレジットで行われていると。これがコロナの時にすごく効果を発揮して、コロナでイギリスの場合もかなり大きな被害を受けましたので、生活困難の方がたくさん出て、スマホ1本で生活費が入ってくるということで、かなり生活が救われたというふうに言われています。
イギリスだからこそここまで発展し得た制度になるんでしょうか？
そうですね、イギリスは本当に2000年代から国を挙げてデジタル化を進めるということをやっていましたので、このユニバーサルクレジット以外にもいろんなところで本当にデジタル化を進めた国の一つだと思います。ただここまで社会保障でデジタル化を進めた国はないので、僕も注目して研究をしています。やはりその中ではやっぱりそのいい面と悪い面もあって、やっぱり一つ大きな問題としては、その高年齢者の方とか障害者の方とか英語がわからない方とかは、どうしてもそのスマホを持っていてもうまく使うことができなくて給付が受けられないと、デジタルエクスクルージョンというんですが、そういった問題があったりだとか、あとは日本で進まない一つの理由として、やっぱりお給料とか資産を国に把握されるのが嫌だというそういった意見もよく伺うんですが、イギリスの場合は把握されているからできることであって、 て、うん、ただ所得が月々よく変わる方、あの正社員じゃなくて非正規雇用で今月は多かったけど今月少ないとか、うん、そういったことになるとやっぱり国としてもデジタルでも十分追い切れない場面が出てきて、うん、その正確性という点で問題になったりとか、うん、あとは乗っ取りですよね。アカウントを乗っ取られてしまって不正請求されてしまったりだとか、まあ、そういったデジタル化ならでは の、うん、あのデメリットも実はかなりあって、でまあ、それもやっぱりあの僕は研究で両方見る必要があるよというふうには言ってるんですが、うんまあ、ただあのそこまで振り切ってデジタル化を進めたイギリスの例から学ぶことはたくさんあるので、やっぱり実際に届くべき人には届いてるので、うんまあ、そこはちょっと日本でも今後、参考になるようなことがないかなということで今研究を進めてます。
いやすごく興味深いなというふうにも思いました、はい、では先生最後に今後の展望だったり目指すべきところ、はいはい、挑戦したいことというのは何かありますか？はい、
そうですね、あのイギリスを含めたあのデジタル化を通じて社会保障を、まあ、届けやすい環境を作っていくという研究が、まあ、大きな柱になりますけども、やっぱりもう一つはあのただデジタル化を進めたらじゃあみんな社会保障が使えるか給付が 100% 受け取れるかというとそうでもなくて、実際にはその地域であのソーシャルワークというんですけども相談を受け付けて適切な対応をしていく支援をしていくと、その中には社会保障に結びつけていくというような、行政の窓口であったりだとか、あとはまあ高齢者でいうと地域包括支援センターといわれる相談を受け付ける、まあ、そういった機関があるんですけども、そういった相談援助をする、まあ、そういった専門職の重要性というのは僕はすごく大事だと思っていて、だからまあそういった人たちを支援できるような研究を今できないかということで今進めているのがソーシャルワークの経済的な価値ということで、まあ経済学部ですのでソーシャルワークが行われることによってあのどういう経済的な効果が生み出されるのかという、まあそういうのをちょっとあの海外ではこういう研究もされてるんですけども、少しそれを今まあおぼろげですけどちょっとかじり出したというところで、そういったところで経済学の視点からあの福祉専門職の充実というところに貢献できたらなということを次の研究の柱に考えてます。
これからますます需要が増す、はい、本当に大事な存在になるわけですからね、はいはい、この研究結果というのも見続けていきたいなというふうにも思いました、はい、さあ鶴田先生には先週今週の2週にわたり社会保障をテーマにお話をいただきました。私たちの一生を支えてくれるのが社会保障です。私たちの人生のすぐそばにある社会保障、その重要性と今後の変化、より使いやすくなるであろう未来に期待しながら興味関心を持ち続けたいと思います。ラジオゼミナール、今回は経済学部教授の鶴田義人先生でした。鶴田先生、2週にわたりありがとうございました。
ありがとうございました。